大のファンの祭典
サウンドパークボリューム4
FM ギグのパーソナリティやアーティストが大集合してこれでもかと楽しいパフォーマンスを繰り広げます。もちろん無料。10月10日は大阪城野外音楽堂に
集まれ。
Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を。
はい、こんにちは、キャサリンでございます。今日もね、暑いですよね。皆さんこのね、夏場って何を一番食べてらっしゃるんでしょうか。私いろんな人に興味があって聞いてるんですけども、やっぱおそうめん食べてる人って多いかもしれませんね。で、ただね、もういい加減に飽きてきてるっていう声もちらほら聞こえてるんですね。私は食べること大好きなんで、本当にね、おそうめん一つでもいろんな食べ方をしてるんですけども、私がやったことないようなことをね、この間やってらっしゃる方がいました。でね、それはどんなね食べ方かって言ったら、多分皆さんね、してらっしゃる方も中にはいらっしゃるのかなとは思うんですけど、おそうめんってなんかおそうめんのつゆで食べますよね、あっさりと。ところがなんかね、あっさりは欲しいんだけど、あっさりばっかりで食べてるとちょっと物足りなくなってきたっていうことで、まあ男性の方なんですけどね、そのつゆの中に焼肉のタレぶち込むんだって言ってね、言ってくださった方がいるんですよ。で、私早速ね試したの、つい3時本当最近なんですけどね、ちょっと興味津々で食べたんですけどね、ちょっといけますね、なかなかいけますね。まあお野菜とかね、もちろんお肉とかもね一緒に食べたらいいんだろうなと思うけど、焼肉のタレだけで食べるとねちょっと辛いですよ、こってりしすぎて。でもおそうめんのつゆと焼肉のタレっていうのね、とっても美味しかったです。まあ他にもね、こんな食べ方したら美味しいよっていうのがね、もしあったらまた私のね、フェイスブックページの方、ページじゃないわ、フェイスブックですね、私の川上茂子の、フェイスブックにでも教えていただけたらなと思います。もちろんね、メッセージでも構いませんのでね、もう食べること大好きです。そしてね、食べないと体力持たないです。寝ることも大事だけど、とにかく食べて、そして寝て、まあ、運動っていうけど、私の場合は運動は、とりあえず適当という感じなんですけど、本当にね食べてください。私たちの体は栄養をいっぱいね入れてあげたら、それなりにねちゃんと体らしく動いてくれるようになってます。どこかで偏ってる、あるいはね、なんかこう好きなものばっかり食べちゃって偏っていくとね、本当に体から信号が出てくると思います。だからいろんなものを食べて、そして、心にもまたね栄養をたっぷりと与えて、そしてはつらつとしたね、この暑い時をね毎日暮らしていただけたらなと思います。まあとはいえね、心に栄養とはいえですよ、なかなかね、そんな世の中うまいこといくもんかってね思いながら聞いてくださってる方もいるかもしれないんですが、思い通りになる現実って何なんでしょうね。よく皆さんね言われますよ、世の中思い通りなんかならへんってね言われるんだけど、じゃあ思い通りになる現実だったら何がどう違うんですか今と、って私は聞きたいんです。思い通りになってるんですよ、皆さんの思い通りになってる現実が今あなたが住んでいらっしゃるあなたの環境なんです。まあね、そういうことお話もまたいつかねできたらいいかなと思いますが、とにかく乗り切ってください。体を元気にして、そしてね、なるべくたくさん笑ってください。笑うことができなかったらね、口角だけでも上げてください。もう笑い顔だけでも作るだけでも全然違いますよ。今日はね、ゲストさんなしです。私一人がまたね、ペチャクラペチャクラ喋りますのでね、また30分間ね私と一緒にお付き合いください。 ではですね、今日の私からのお話でございますが、先週ね聞いていただいた方はよくご存知だと思うんですが、先週はね許しをテーマにお話ししたんです。で、まあね、結局は誰かを許すことではなくて、あなた自身が自分のことをね許せていない部分、そこの部分をねちょっとツンツンってね気づいてもらうために、あなたの唯一のねすごい応援団であるあなたの無意識が誰かを使ってねそうやって知らせてくれてるんですよっていう話を、まあ、先週はしたんです。でね、今日もちょっとね許しというテーマにリンクはするんですけれども、どちらかというとね今日は言葉っていうものとかに特化してねお話できたらなと思っています。皆さん言葉って、なんかどれぐらい重きを置いて話をされているでしょうね。私自身も割とよくね口がよーく動く方なので、ペラペラペラペラと喋る方なんですが、実は私ね昔の私は、まあ、どの昔かって言ったらそうですね、若かりし頃の私っていうのは言葉ってそんなにねパワーがあるって思わないで、まあ、とにかく、コミュニケーションの一つの手段としてね自分の伝えたいことを、あるいは相手から伝わってくるものを、まあね、それを仲介するのが言葉みたいな感じで思っていたわけですが、実はですね言葉ってよく言霊っていう言葉もね聞かれると思うんですけど、ものすごいパワーがあるんです。素晴らしいパワーでもあり、また恐ろしいパワーでもあるんですね。まあ、恐ろしいって言ったって究極的にはそれが結局は自分のためでもなるんですけれども、本当に何気に使っている私たちは自分の言葉によって実はどういうことになっているかっていうと、催眠状態に入っているっていうこと、結構これまたあるんですね。まあ何をね例題に出せば分かっていただけるかなって、一番すごくね近い例題でいくと、まあ、私ご相談にいらっしゃる方の中にね、私は朝ちゃんと起きれないんですって言われるんですね。でいろんなことをやってみたと、早寝してみたりとか、なんかベッドを変えてみたり、ね、寝具も変えてみたりするんだけど、どうしてもその必要なねお仕事行かないといけないってい こう時間ありますよね。その時間に本当に起きれないんですって言われたんです。もう他にやることがなくって私のところにこれは潜在意識からでしょうかっていうねことで、まあお見えになる方もねちらほやいらっしゃるんです。で若い方でも多いんですが、そうですね、どちらかというと30代40代ぐらいの方が多いかな。やっぱり仕事に燃えてらっしゃる年齢でしょうね。だから仕事は本当は好きで頑張ろうと思ってるのに、朝になったらなかなか起きれない、ですごい戦いなんですね朝の時間が。でこういう場合その方が言われるのは、朝起きれないんです、起きようと思っても起きれないんですってね、本当にね疲れた顔でね言われるんですが、私は大概ですがその時にね、そうなんですね、朝起きないんですねって言うんです。そしたら相手の方はね、いやいや起きないんではなくて朝起きれないんですってもう一度言われるんです。でもう一度私が、そうですか、朝起きないんですねって言い返すんです。これどういうことの私が伝えてるか、リスナーの皆さん分かるでしょうか。起きれないっていうのと起きないっていうのとで、どちらがより自分自身が主導権を持ってるような気がしますか。もちろん起きないですよね。そうなんです。実は私たちってこれこれができない、ね、やろうと思ってもできないっていう時は、本当は私はやるつもりなんですよ、本当は俺はねちゃんとやろうと思ってるんだよ、だけどできないんだって言って、自分自身にその力がないんだっていう風な意味付けのところに自分を持っていってるんです。これね本当怖いかもしれないけど、意識ではやってないよね皆さん。意識ではそう起きれないんですって普通に言ってるだけです。 でも無意識下で何が起こっているかって言ったら、あなたは自分で自分のことをコントロールするっていうことを放棄してるんです。だってそうでしょ、起きれない人なんですよ自分のことって。何か別の力が働いていて、それが自分をね起きないようにさせているということは、その別の力を何とかしないとダメなわけです。もうねここから、なんていうかな、よくここからスタートして、そうですか、じゃあ起きれるようにしましょうなんてねやっていってると長いですよ。そりゃだってね逃げ道あるんだもん。起きないのは自分じゃないからね。だからいっぱい逃げ道作ってくるんです。でも起きれないのではなくて、起きないんだ、自分が起きないんだっていうところからスタートして、そしてね、潜在意識といろいろねお話をしながらやっていくとすっごく早いんです。そうか、自分が起きないだけだったんだ。答えは一つです。起きればいいんです。なんかね人事だと思って言ってるだろうってね多分思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いやいや実はねこれ私は本当に全部ねいろいろ経験してきたことなんですね。私なんてねいろんなできないんですがいっぱいいっぱいあった人間なんですよ。例えばそう毎日を楽しく過ごせないとかね、これも言い換えると毎日を楽しく過ごさないんですよ私自身がね。それとか、まあ、先週の話にも続くんですけど、私は人のこと許せないんですよねっていうのも私もあったんです。まあ対象は誰かって言ったらいつもね話して出てきます、私の母親なんですけどね。今は仲いいですよ。でもね当時は本当に私は母のことをね許せなかったんです。そして許せないってねずっと思い続けてたんですが、でもこれもそうなんです、許せないのではない、何かの力がね働いてて、私という人間は本当は許したい人間なのに、その力のせいで私は母のことを許せないんだっていう、そういう世界から許さないんだっていうところに持ってきたら、何かねちょっとそうですね催眠みたいなのがポカってちょっとねこうなんか切れたような気がしたんですね。でそこからスタートして、じゃあどうすればいいのかな、じゃあ何が自分をストップさせてるのかなっていうふうに自分が主体性を持って物事を見ていくことができるようになったんです。まあ、リスナーの皆さんもどうでしょうか。ご自分が使ってらっしゃる言葉をね一度この放送を聞いた後、例えばそうですね1時間2時間いや1週間やらぐらい本当はやってほしいですけど、まあ長くやろうと思うとね人間ってねそのうち忘れるもんなんですよね。だからそうですねこの放送を聞いた後1時間だけでもいいですよ、皆さんが人に言う言葉あるいは自分自身の心の中でねこうつぶやく独り言でも何でもいいです。要するにあなたの言葉っていうものに少しね耳を傾けてください。どういう言葉を使っているでしょう。まあ、今日言ったような何々できないとかねっていうふうに自分が主体性っていうものを書いた言葉遣いをしているかどうかしていないかどうか、ちょっと面白いと思うんですね。こういうことって誰にも迷惑かけないんでね、自分の言葉を一度ね注意して聞いてみてください。ただねそれが見つかったからといってね自分のことを即座に責めたらダメですよ。真面目な人ほどね自分を責めちゃうんですよね。ああほらキャサリンが言ってたように俺主体性ゼロとか言ってみたいな感じでね、それは全く必要ないです。ただ気づくだけでいいです。気づいていくだけで次のステップにね必ずまたねさらなる気づきがね生まれてくるので進めていけると私は思います。ですので1時間2時間3時間今日1日だけでもいいです。自分の言葉にちょっとね注意を傾けてみてください。さあじゃあここら辺でですね、今週の一曲いきたいと思います。ズートピアという映画ねありましたよね。あの映画すごく私大好きです。そのズートピアでねかかっている曲で、ドリームアミさんのトライエブリシングです。Oh, oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
You are listening to ears FM Gig. Okie dokie.
はい、前半ね聞いていただいて、その後ずっとピアノ曲 Try Everything を聞いていただきました。あのドリームアミさんの曲の声ってすっごい可愛いですね。私本当にね、あんな可愛い声で喋れたら、ああまあなんかまた違った人生だったのかななんて思ったりもしますが、皆さんね勘弁してくださいね、私のこのダミ声でまあこれはこれでね、私にも人生いろんなことがあるさという声でね、私の人生を象徴してるわけですが、あのねズートピーあってアニメっていうの、あれアニメっていうのかな、私ね実はああいう映画大好きなんですよ。結構見てます。本当にね、まあ、孫なんかも連れていくんですが、ああいう、 こうメッセージ性のある映画っていうのをね、なるべくならこう見ていただくといいかなと思います。そして深いですね、見方を変えるともう割と深いことをね伝えてると思いますよ。まあここで映画評論家みたいなこと言ってますが、さあだこじゃあだやってじゃあ、後半に行きたいと思うんですね。言葉の使い方みたいなものをちょっとね注意してくださいよってさっき、前半ではお伝えしたんですけど、後半の言葉の使い方、そうですね、パート2でいくとどんなことかっていうと、こんな風にね自分の心の中でとか思ったりしませんか？なんか失敗しちゃったりとかうまいこといかなかった時なんかに、あもうなんで私はこうなんだろうとか、なんで俺はこうなってしまうんだ、こうしちゃうんだとか、もうどうしてなんだろうっていうふうに、そういうふうにねつぶやくっていうか、それもね言葉なんですよね。これほとんどの人がそうだと思うんですよ。ほとんどの人が何かあった時に、もうなんでこうなんの、いやもうどうしてこうなってしまうの、どうしてこういうふうに言われるのっていうふうにつぶやくとは思うんですが、実はねこの言葉って、まああるいは仕事絡みであったりとかね、原因追及が必要な時ってあります。そういう時っていうのはね、なんでという言葉を用いて原因をね本当追及していくっていくっていうことはめちゃくちゃ大事ですよ。でも皆さんが日頃ね、自分を好きになって、そしてこの人生もね好きになって暮らしていきたいと思ってる中で、ほとんどの場合、多くの時間自分がこんな言葉を自分でねつぶやいてるとしたら、どういうふうになっていくか、こういう言葉をね自分に投げかけたりしてるとね、出てくる言葉って答えは出てくるの、自分のダメだったとこばっかり出てくるんです。そらぐずぐずしてるからやんとか、あ声が大きいからやんとか、落ち着きがないからやっていうふうに出てくるの。そのね言葉をね聞いた時に、じゃあどうして次につなげるパワーにそれがなるでしょうか。もうほとんどの場合、そうだよなみたいな、俺がダメなんだよな、私がダメなのよ、いつもこうだからみたいなね風に ますますね、なんとなくやる気がそがれていったりとか、もう自分自身をこう好きになるのとは正反対のね方向に行ってしまうっていう、そういうふうな、このね、魔法の言葉なんですよ、ある意味ね。じゃあそういう時どういう言葉を使えばいいかなっていうのは、なんで自分はこんなんなんだろうっていう代わりに、じゃあどうすれば今度うまくやれるんだろう、あるいは今度これがスムーズにできるためにはどうやったらいいんだろうっていうふうに、具体的な方法ですよね。どのようにどうすればっていうことをまず自分の中で聞いていくようにしてみてください。もうこれね、ちょっと慣れないとね、もう何と言ってもね、頭の中の思考とか言葉っていうのはね、習慣になってるんです。だからなかなかね、自分で分かっていてもパンって出てくるのは、ああなんで私こうやろうっていうの言葉がね、出てくるとは思います。でもその時に気づいて切り替えて、そう、あ、言ってる言ってる、まあ魔法というか呪いの言葉みたいなことをね、あ、今言ってるわ、キャサリンが言ってたことやなっていうふうに、ちょっとそこで気づいていただいて、そうそう、じゃあどうすれば今度うまくいくかな、何をどう改善したらうまくいけるんだろうか、あるいはね、自分が喜べるんだろうかっていう、そういう言葉に直して、もう一度自分に問いかけてください。これね、慣れるまではね、もうずっと今までのパターンの言葉がね、自分の中に出てくると思いますよ。でね、多くの人はそれがなんかね、1回2回3回あるいは1日2日3日やってても、もうやっぱり出てくるのは、もうなんでっていうのが出てくるってね、だから自分はもう変われないんだわって諦める人もいます。でもね、諦めたらそこで終わりなんですよ。世の中の成功者がね、成功者ですよ、失敗者だな、失敗者じゃなくて、成功してらっしゃる方がなんで成功したかっていう、その秘訣はほとんどの人がみんな口を揃えて言うのが、途中でやめなかったからです。諦めなかったから成功できた。私たちの言葉を変えていくのも同じなんです。できないからやめるんではなくて、できるまで やり続けていく。そうしていくとね、本当に個人差はあると思います。人によって早い人もいればね、もう本当にもう何ヶ月もかかったわっていう人もいるかもしれない。でも少なくとも私は絶対に皆さんに約束したいのは、やり続けているとできる、絶対できる。この私がね、それができるようになっているっていうことは、世の中にいらっしゃる皆さん全員できるんですよ。それぐらい私本当にね、劣等感バリバリの人間だったのでね、そんな私が今そうやってね、切り替えていることができているので、皆さんは絶対誰一人漏れることなくね、できると思います。だから自分の言葉っていうのを大事に扱う、そして自分の言葉に責任を持つっていうこともどっかでね、覚えておいてください。責任を持つっていうのはね、責任を取れっていうことじゃないんですよ。例えばね、自分がこれをするって言ったら、そのするって言ったことはさせられたってね、後で思ったり人に言わないことです。自分がするしたいと思ってやるんだったら、自分が決めたことだっていうふうに自分自身にコミットメントするっていうこと、ここって結構ね、すごく大事なんですけども、割とね、言葉がうやむやになればなるほど、私たちは責任ってね、負いたくないの。だからさっきの話じゃないけど、朝起きれないんですとか、あるいは人を許せないんですっていうようなことも、自分が主導権、あるいは自分の人生のハンドルを握ることをやめてしまうっていうことにつながります。だから今日はね、本当に言葉っていうのに、もう少し皆さんがアンテナをね、向けて、自分の使っている言葉がね、どういう言葉かなっていうのをちょっと気づいていただけるただけでも、私は嬉しいなと思っております。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
はい、皆さん今日はありがとうございました。言葉注意してくださいね。ではここでですね、一般社団法人マインドイノベーション協会のお知らせをしたいと思います。このね、私たちの法人はですね、日頃から、ハピネスフォースメソッドっていうものをね、開催しております。社団認定の講師の方たちが教えてくれてるわけですが、30時間のコースなんですね。で、どういうことやってるかって言ったら、私たちってね、いろんなノウハウ大好き人間なんですよね。人間ってやり方っていうのね。でもやり方だけでは実は私たちって本当の意味で幸せになっていきにくいんです。なぜかっていうと、人が本来生きるようになっている本当の原理原則っていうのを知らないと、それに反した生き方をしているとすごくね、苦しいわけです。で、その原理原則っていうのをね、すごく深く掘り下げてお伝えするのと同時に、今度はね、同じノウハウはノウハウでも心理学的なノウハウとかっていうんじゃなくて、本当にね、脳科学的、具体的にこういうふうにやったらいいんだねっていう、そういうノウハウを一緒にして、そして皆さんにお届けしています。開催の、日程とかそういうものはまた、社団のホームページとか Facebook ページとかでご確認ください。そしてね、受けてみようかなと思われる方があったら、またね、ぜひぜひ受けてみてください。この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けしました。ではまた来週をお楽しみに。
朝に玄関の前立ち止まり、扉を開くタイミング。